おはようございます。今週から救い主イエス様がおいでになる日を待ち望む意味のアドベント大降節に入りました。今世界の人々はごく限られた権力者権力集団の引き起こす事態で圧迫され多くの痛みを抱えてしまっています。また人間が引き起こす自然環境の変化気候温暖化などで生活ができなくなり土地を追われている人々が多数おられます。しかし父なる神様はこのような中でも人々の声痛みを見過ごしになさることはなく救いの手を差し伸べておられます。ですからそこに希望があります。私たちには馴染みのある言葉日野原先生が残された言葉が希望がないのではありません。今は隠れて見えないだけなのです。希望はあるのです。すでに神様は私たちのために救い主をお送りくださいました。私たちを愛しておられるからです。救い主イエス様はご自分の命をお捨てになり、代わりに私たちに新しい命に生きる希望を与えてくださいました。救い主イエス様のご降誕を待ち望むこの期間、イエス様がもたらされた神様の深い御愛と永遠の命に感謝して、共に過ごしてまいりたいと願っています。今日読んでいただきました聖書の言葉です。救い主の到来の預言書として旧約聖書のイザヤ書を最初に開いて読んでいただきました。52章の10節です。主は聖なる御腕の力を国々の民の目に表された。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。終わります。この旧約聖書のイザヤ書が書かれた時代は救い主のご降誕のおよそ700年前です。イスラエル、首都エルサレムはその時、大国のアッシリア、今で言えばイラクのあたりに、強国を築いた国、そしてその後のバビロニアによって、その侵略され、蹂躙されて、もう廃墟と化していました。イスラエルの人々は他国に引っ張られ、希望を失い、暗闇の中を歩かせられたのです。それはイスラエルとしての防衛戦争に敗れた結果でした。またこのことは神様に背を向けて遠ざかった、そして自己中心に生きてきた結果でもイスラエルのためにはありました。そしてそのことは現代まで民族と民族の対立や国と国との対決を止められずに、それだけではなくて自然の秩序まで壊す結果となり、多くの人々に痛みと悲しみをもたらしており、そのことを今私たちは見ているのです。また聞かされているのです。この52章の10節、主は聖なる御腕の力を国々の民の目に表された。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐとあります。しかし神様はどうでしょう。私たちに救い主は聖なる御腕の力を振るわれる。このように予言されました。それにより世界のすべての人が私たちの神の救いを仰ぐことになる。と約束されました。イエス様のご降誕の前でした。その約束はこのお方がおいでになることで実現したのです。それを私たちも知るところです。イスラエルの人々だけでなく全ての人々のためでした。救い主イエス様のご降誕によってなされたことでした。今季節は冬至に向かっています。 北半球にある私たちには日の入りがどんどん早くなり、日の出がどんどん遅くなっております。暗い時間が長く続いています。しかし朝はやってきました。今朝も6時半頃ようやく太陽が見え始め明るくなり、それまでの様子と大きく変わりました。私たちの救い主の到来です。この方がおいでになるということは、暗闇に照らす光として差し込んでくださいます。ですからそれまでの世界とは全く違う世界が私たちの前に開かれる、このようなことが起こる、これが約束されたことでした。そして約束通り救い主が来られた、実現したことを表す箇所として、今度は読んでいただきました新約聖書のルカによる福音書2章にあります。27節です。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。長い間イスラエルの悲しい現状から慰められることを願い、救い主がおいでになることを待ち望んでいた一人の高齢者、かなりの年齢の方がいました。名前はシメオンです。この方は聖書によれば神様の前に正しく生きていた人、信仰の厚い人だと言われています。彼は聖霊なる神様から約束をいただいていました。神様がお使わしになるメシア、救い主にお会いするまでは決して死ぬことはありません、このように言われていました。それでどのぐらい待っていたんでしょうか。シメオンはメシアとの出会いを待ち続けていました。そしてこの旧約聖書の舞台から新約聖書に移るその間です。この時代には高齢の女性預言者、そして高齢のシメオンのように神様に信頼し、国や民のために、後の国や民のためにと祈り続けていた器がいたのです。新しい幕開けを備えて尽くしていた主に忠実な人々がいたのです。そのことを思いますと、神様の教会であるこの教会も長く支えてくださっていた信仰の先輩者たちがおられることを思います。高齢の方々が意を尽くし、心を尽くして神様の教会を、また群れを養い立て上げてきてくださったということを思い起こすのです。聖霊の神様はこの時不思議な出会いをこの高齢者のシメオンにさせました。ちょうどイエス様をイエス様が ご誕生後です。神殿を抱えてお連れするヨセフとマリアが来るタイミングよく、シメオンは導かれて聖霊の神様から助けられて行ったところ、このヨセフ・マリアと共にイエス様と出会うということになりました。そしてそこで起こったことがここで書かれています。28節から31節に進みたいと思いますが、シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの生まれです。シメオンはこのように神様に祈りました。 シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。彼は神の御子を自分の腕で抱きかかえました。まだ幼子の生まれたばかりのイエス様と対面して、神様に感謝を捧げました。彼はその長い人生の中でここに至るまで、さまざまなことを通らせられてきたことでありましょう。それは華々しい国の繁栄ではなくして、むしろ侵略されてズタズタにされたイスラエルであり、また破壊されたエルサレムの姿でした。しかし神様はその約束されたことの実現を、ここまで身近に彼に見させてくださったのです。考えてください。私たちへの約束の御業も同じなのです。どこかそれは遠くで、私たちはあたかも関係ないような形で行われるのではなくて、実に私たちが今いる痛みや悲しみ、多くのただ中で実現してくださいます。そしてこの証、また神様の励ましは、シメオンになされてその通りだということを明らかになさいました。30節から32節、私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。こう彼は告白をいたします。シメオンが自分の目で見た神様の救いというのはどういう救いであったのか、彼は語ります。一つは、万民のために整えてくださった救いと彼は言います。二つ目、それに関係して、イスラエルの民だけでなく、外国人である異邦人をも照らす啓示の光でした。啓示の光、それは闇の中で苦しむすべての人々を導き出す光でした。そしてこの救いをもお示しになられたのです。傷つけられ踏みにじられたイスラエルの民の尊厳の回復でした。それはイスラエルの過去を変えて与えてくださった神様からのお報いとしての誉れでした。このことを神様は高齢のシメオンに表され、それほどのお方、救い主を実に彼の腕の中で確認をするという恵みに預からせてくださったのです。これは私たちに対して、神様に信頼して歩むならば、この救い主に出会い、共に歩ませていただけるという約束でもあり、ですから私たちはそのことをシメオンのように、長くあるかもしれません、忍耐がいるあるかもしれません、しかし期待して歩ませていただきたいと願っています。そしてそのことを求めてまいりたい、イエス様との出会いを求めてまいりたい、そのように願います。もうひとたび30節です。私はこの目であなたの救いを見たからです。シメオンは自分の目でイエス様を見て、救いの到来を確かなものとして確認できました。それは人々の神様への反抗の罪からの救いを見たのでした。このイエス様は後に他の箇所でこうおっしゃっています。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日、一日、その日だけで十分である。シメオンが腕の中で見た救い主は、その苦労をご自分のものとして引き受けてくださる、担ってくださるお方、 そのことを彼は確認できたのでした。そしてそのお方はどうされたでしょうか。私たちに代わって思い悩みを受け止めてくださる救い主でいらっしゃるのです。今日から対抗節に入りました。ご降誕に向かって、その日に向かって参ります。神様に謙遜にお仕えして救い主をお迎えする備えを私たちはさせていただきたいと思います。このシメオンのその生涯、救い主を見るということは最後の最後の時でした。しかしその祝福を彼は受け取り見ることができました。そのことを覚えて感謝したいと思います。私たちに約束された救い主との出会いをこれから待ち望み感謝いたしたいと思います。御子イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私はこの目であなたの救いを見たからです。高齢となったシメオンが約束通り救い主イエス様に出会い、やがてなされる救いを見れたことを私たちは感謝をいたします。高端節に入り、私たち一人一人の人生にもなされる救い主の御業を待ち望み、お迎えする心備えをいたしたいと願っています。私たち教会がこの目で見れる救いの祝福と希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々にお仕えしてイエス様の復活の福音を分かち合えるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。